ヨハネの19章の御言葉を今日は十字架の前の場面、そしてイエス様の十字架の御言葉、そして十字架の後の御言葉を私たちは受け取っていきたいと思います。ちょっと明け方はかなり冷え込ん寒い感じだったけど、私たち今熱く燃やされているので切っちゃって大丈夫だと思います、はい、長押しすると多分消えると思います。シロの主日と言います。本当にホサナとシロの葉をですね、かけて上着を敷いてロバの子に乗られる王であるイエス様をダビデの子をホサナと、先ほど歌ったホサナ、もともとは主を助けてください、主を救いたまえという言葉でした。それは主を賛美する礼拝の言葉になっていました。そのお迎えしていたイエス様をなんとその私たちが殺していく。ヨハネの19章1節からまず16節までをご一緒に読んでいきたいと思います。声を合わせて読んでいきましょう。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神のことをしたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか。しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったなら、私には私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するならあなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたときイエスを外に引き出し、敷石ヘブル語ではガバダと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時は第6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちには王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため、彼らに引き渡した。ここまでが十字架の前の場面、御言葉になります。すでにこのローマ総督ピラトのもとにイエス様は連れて行かれて、そこでピラトとのやり取りが先週の18章でありましたね。そして真理とは何かと、何が本当のことなのか、ピラトはイエス様に聞きました。それが分からなかったんですね。異邦人であるピラトは、私たちもそうです。何が本当のこと、私たちは 何のためにもう聖書ありませんでした、知りませんでしたから、私たちが神の似姿に作られた、神を褒めたたえるために、神様に愛されるために、そして神を愛し互いに愛し合うために作られ生かされてるんだということを知らなかったんですね。何のために自分がローマからはるばるこのユダヤの土地を治めるために使わされてきたのか、そして自分が今誰と会ってどんな場に立ち会っているのか、まあ、ピラトはですね、この人類の歴史の中でもものすごい重要なところにいたのにきっと分かっていなかったんですね。でもピラトには、まあ、ローマの法律に照らし合わせてもイエスがに罪があるという罪は見当たらなかったんですね。ですからなんとかこの釈放しようとしていた。で、まあ、鞭だけ打って、そして十字架にはかけることなく釈放しようとしていたんですね。まあ、でもこの鞭打ちにしたとあります。そして兵士たちは茨で冠を編んだ。このさりげなく書いてありますけど、鞭打たれて、まあ、40回を超えることのないようにって立法にもありますけれども、39回背中にですね鞭を、もう1回でもものすごい勢いでローマ兵はもうあの殺しのプロですからね、それを鞭打ってそれを引き剥がすときにものすごいこの血がほとばしる。もうそれだけでもう10回20回打たれたらもう気絶して死んでしまうと。でもイエス様はそれを耐えられました、私たちのために。そして頭も茨の冠で刺されて、あのこの裏というか表通りのですねマンション側にものすごいトゲのある木が生えてるんですね。私時々あの根こそぎではないんですけど、かなり根元に近いところから全部切るんですけど、本当危ないので、暗い時に自転車とかであの通ったらですね、本当にあのこんな長いトゲが刺さるぐらいですね。この間軍手をはめてやったんですけど、それでもあの流血したんですね。あので私はそれを見るたびにこの茨の冠っていうのを思うんですね。あ、イエス様はこれよりももっと痛い硬いそういうトゲをこの頭に刺さる、もうそれだけで死んじゃいますよね。でもそれを耐えられた。紫色の着物というのも王様を表すものです。でもそれは本当の王として崇めるのではなく、本当に、バカにされてそういう格好をさせられて、ユダヤ人の王様万歳と言われながら平手で撃たれると。王様を平手で撃ちますか。でもそういうあざけりをイエス様はすべて受けていかれました。でもこれは兵隊たち、ローマ兵ですから、私たち異邦人がしていったことですね。イエスがこの聖書に御言葉に照らし合わせてこの神を冒涜したと言って殺そうとしていたのはユダヤ人でした、たちでした。で一方ピラトたち異邦人は、いやイエスには罪がないと言って、釈放しようとしました。でもじゃあどちらが、ユダヤ人がイエス様を殺したのか、異邦人が結局十字架につけたのか、どちらかでもないんですね。ユダヤ人たちは自分たちで、まあ、立法にはこの石打ちの刑とかありましたけども、この合法的にこの処刑していくのは公開処刑であるこのローマの法律での処刑法ですね、十字架刑にこのしてもらう。自分たちは手を汚すことなく、杉越の祭りの途中でしたから、この、自分たちがそういう誰かを殺していくとかね、そういうこの汚れを浴びてはいけませんから、彼らはだって祭司長たちがこのローマの役人のお屋敷にも入らない、異邦人に近づかないっていう、それぐらい身を清めてこの神様を礼拝しようとしていた時ですから、自分たちでこの手を汚すようなことは、しなかった、できなかったんですね。ですから人の手を借りてイエスを殺そうとしていた。もちろん彼らの罪もあるわけです。でも結局わけわからなくてもイエスを殺していた異邦人たち、私たちにも大きな罪があります。なんとユダヤ人と異邦人、私たちはこのイエス様を十字架にかけていくということで、お互いがお互いをですね、 お前たちがやれば、自分は知らない、そう言いながら結局一緒に十字架にかけていた。でもその私たちをユダヤ人も異邦人もイエス様は一つにして救ってくださり、許してくださり、そしてイエス様の新しい命の中に、愛の中に一つになるようにと礼を授けて教会を与えてくださったんですね。この7節でユダヤ人たちがこう言ってますね、まあ、十字架につけろと言ってピラトが、いやこの人の罪を認めない、この人の罪がないと言っても、私たちには律法があります、律法、この御言葉が、聖書があります、まあ、特にモーセ5章ですね、創世記から申命記まで、その律法に照らし合わせて、この人は自分を神の子としたのですから、これは死に当たる、まあ、神を冒涜した、そしてこの唯一の神以外のものを自分を神としたっていうんですね。そして神の子とした、私は神の子である、また周りが言った時も、あなた方が言う通りだとイエス様は確かにおっしゃいました。でもですよ、自分を神の子としたからそれは死に当たる、彼らはそう言って、まあ、彼らというか私たちがですね、イエス様を、それは唯一の神を冒涜することだ、言って殺していきました。自分を神の子、私は神の子ですと。それが何よりも死に当たる罪なんだって言ったんですね。でも本当ですか？それはつまり、十字架につけろという者たちは、自分は神の子ではないってことですね。そしてイエスは、こいつは自分は神の子だと言ってる、これはけしからんと言って殺せというんです。でも本当の姿はどうでしょうか？私たちはすべてユダヤ人も異邦人も神の子供たちとして、天の父が愛して作られたご自分の似姿にですね、もし神様はですよ、初めに神は天と地を創造された、そして6日目に人を自分とは全く似ても似つかないかけ離れたものとして、間違っても自分の子だと、間違ってしまわないような姿として作ったとあればそうですけども、ご自分に似たものとして作られた、私たちは神の子供たちとして作られたんですね。ですから自分を神の子としたから、それは大きな罪で殺されるべきだではなくて、それこそが自分たちは、私もあなたも神の子ではないと、そんなあるはずがないということの方がさらに大きな罪、私たちのその罪がイエス様を十字架にかけていったんですね。なんという逆説というか、まあ、考え出すとわけは分からなくなりますけれども、ね、私たちはそうやって、彼らもこの、まあこの後ですね、教会が始まって、このクリスチャンたちを、ユダヤ人のクリスチャンたちを迫害していったパウロもそうでしたけども、神様を愛するあまりなんですね、この律法を、神の言葉を守ろうと、神を愛するがあまり、本当に神を愛して本当に神を表している神の人を見ると、自分たちとのやり方が違うように見えて、その伝統とかもう、それは宗教になっていましたから、その宗教を、伝統を破壊するものだと言って、邪魔者だと言って、この抹殺しようとしていく。教会もその歴史を繰り返してきました。今でもそうです。でもそれは、私たちはこの主よ主よと言いながら、私は神とはかけ離れたものだ。神の子供なんて呼ばれる資格はなし、ほど遠い、もう遠いところにおられる神様に、時々、近づいていって、でも決して顔と顔と合わせることは、一緒にいることなどできない、それは祭司、大祭司に任せて、聖職者に任せて、私はガヤで遠く離れたところでおこぼれだけを預かって、で都合が悪いときは切り離して、で何か必要になるとちょっと近づいて、本当に都合の良い宗教ごっこを繰り返してきた、 その大きな罪をがここに現れているんですね。この人は自分を神の子としたから死ぬべきだ。そんな大きな罪はない、私は神の子ではないということほど大きな罪は、父が悲しむことはない。でも今私たちはその罪を、今日は受難週ということで十字架に黒い布がありますね。あれは私たちの全てのその罪も、また私たちの受けたり与えたりお互いを傷つけてきた傷も、私たちが負うべきでないのに負ってしまったり負わせてきた、そういう重荷も全てを表しています。イエス様は全て引き取ってくださいました。そして私たちはあの黒い布の代わりに、まあ、あれはこの受難日をもって金曜日で取り去られます。私たちは白い衣を着て、まあ、今日も私はあの黒っぽいものを着てますけれども、イエス様を着る、イエス様に覆われて、雪のように雪よりも白くされて、神の子供であることを喜び続けていく、この地上だけでなく本当に永遠の命、永遠の命っていうのは父である神と使わされたイエス・キリストの御子を知ることだって十七章三節にありましたね。子を知る、父親子を知る、私たちもその親子に入っていく、子供とされていく、神の家族となっていく、それ永遠に続いていくわけですから、それを今から私たちは歩み出すとき、天が開け、神の国がここから始まっていくんですね。さあこのイエスこそ死ぬべきだと言ったユダヤ人たちの叫びを聞いてピラトは怖くなったんですね。そして最後にイエス様と会話を交わします。イエス様今日はそんなに多くのことを語られてません。多分4回しか話してないんですね。そのうちの最初の言葉がこのピラトがこう言ってるんですね。10節で、私にはあなたを釈放する権威もまた十字架につける権威もあることを知らないのか、何もあなたは話さないけど言うんですね。でもイエス様はそれに対して答えられました。もしその権威が上から与えられているのでなければ、あなたは私に対して何の権威もない。イエス様ご自身しきりにそれまでも上から、父から使わされた、天から使わされたものである、でも私は全ての権威を与えられている、持っているけれども、それは与えられたものであり、で私だけは持っているものではなく、あなた方に分け与えるもので、12章には私よりも大きな技をあなた方が行う、まあ、昨日お隣の NCF の教会にベテルチャージってアメリカから若いチームが来ていて、私たちはこの本当に癒しの働き、まあ、その場で本当に癒しを受けていた人たちもたくさんいました。また本当に預言のミニストリー、神様の言葉を私たちが聞いてそれを伝えていく、まあ私たちは天外な組でも祈りのミニストリーでも本当に御声を聞いてそれを表していく、お互いに語っていくことを続けていますけれども、本当にそのイエス様の大きな御業、父からの権威を解き放っていく、天だけにもう収めきれないその神の国の喜びをこの地上に全地に本当に広めていく、そのために私たちは使わされています。そのためにイエス様が十字架で、そうでない私たちの、私たちは神の子ではない、私たちに何もできないし、したくないし、あなたもすべきでない、そうやって私たちには何もできない価値のないものだ、神とはかけ離れた姿ではない、似ても似つかないものだという、天の父の子ではない、神の子ではない偽りの父である、悪魔のサタンのこの世の君の子供であることに甘んじてきた私たち、その罪をすべてイエス様が引き取ってくださった。でもユダヤ人たちは最後まで十字架につけろと叫んで、最後16節こう言ってますね。15節ですか、カイザルの他には私たちには王はありません。カイザルというのは、まあ、昨日もその選挙チームとデニーズでシーザーサラダっていうのを 頼みましたよ。そのシーザーですよね、カイザルっていうのはローマの皇帝の名前というか称号ですね。そのつまりこの世の君です。この世の王、ローマ皇帝、自分たちはその支配を受けていて、その属国にもうなっていて、そこからの独立を願っていたユダヤ人たちでしたけども、都合のいい時、あるいは都合の悪い時には、この時もそうでした。自分たちの王はローマ皇帝しかいないんだ、この世の君が私たちの主であり王なんだということをですね、このローマ総督の前では言ったりしてるんですね。これ杉越の祭りの時ですよ。杉越って何ですか？エジプトで400年も奴隷生活囚われていた、そのイスラエルの民が、主の民が、もう誰が神かもわからなくて、ただうめいて叫んでいた。それを神様が聞いて、アブラハム、イサク、ヤコブとの約束を思い出して、そして憐れんで、この世の君であるエジプトの王ファラオの元から連れ出して、本当の主であり王である神のもとに、懐に飛び込んでおいで、ね、抱きしめてくださった、連れ出してくださった、これが杉越ですよね。でもその杉越、それを忘れない、それを覚え続けていく、私たちはこの世の支配者ではなく、この世の支配者も敵対するのではなく、私たちは神が立てられた権威として本当に愛し、取りなし、祝福していくものです。でも私たちの本当の王は主なる神だけだ、それを覚え続けていくための杉越なのに、その時にこのユダヤのリーダーたちも、ローマ皇帝だけは私たちの王です言ってしまっている。なんということでしょうか。私たちにこういう勢いとか、私たちの怒りとか憤りとか、聖書にも憤ってはいけないとはありませんね。怒ってはならない、神様も怒られます。でも夕暮れまでそのままではいけないって言うんです。夕方にはそれを捨てて、私たちはイエス様に引き取っていただいて、そして爽やかな夜と朝を迎えていく。でもそのことをせずに、怒りが本当に、まあ怒り浸透って言いますね、心も頭もそれにもう満たされてしまう。そして周りもそうだと、自分もそれがあたかもいいことのようにかねよって、イエス様を十字架につけろ、この世の皇帝王だけが、まあ、今であれば大統領なのか首相なのか、日本も戦争中には天皇が担ぎ出されてきました。そして私たちは本当に都合よくですね、これまでもこの世のリーダーをそうやって担ぎ上げたり、あるいは自分たちの気に入らないリーダーたちはこき下ろしたり、お隣の韓国でもそうです、日本も今リーダーたちがバッシングを受けています。そういうことを繰り返してですね、今度はまた新しいリーダーを立てては持ち上げて、で期待して、でまた何か良くなくなってくると、私たちはそのリーダーを追放していく、もうそんなことを繰り返している私たちのこの罪ですね。またリーダー自身も、ヘロデ王も当時そうでした。自分が王様になったら、もう自分の王座が狙われると、自分の命が危ないと言って、自分の兄弟や息子たちも15人ぐらい、親戚も殺していったとあります。そして自分の身を守ろうとしがみついていく。私たちは皆さんの中にもリーダーの立場である方もいらっしゃるでしょうし、使える立場の方もおられると思います。でもそんなことを繰り返しながら、でも私たちはどうでしょうか。イエスこそ、この方こそが私たちの王であり主だということを貫いていなかったとしたら、でもその罪をイエス様が引き受けてくださいましたから、今日ここからイエスを主として私たちは今礼拝を捧げていますから、これを本当に永遠に続けていく道を歩み出していくのです。私たちはそのために今日招かれてきました。さあ、十字架の前の場面はこれまででしたけど、十字架の場面ご一緒に読みたいと思います。17節から30節まで、17節からいきましょう。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に彼の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にしてであった。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。 それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう私分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する人を見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を私になった。先ほど第6時ごろとありましたけれども、これも昼ですね。このあと午後3時ごろ、この正午から3時ぐらいまで本当に真っ暗になって、イエス様はこの十字架で本当に父との断絶を初めて経験されました。ずっと永遠の昔って変ですけども、もう初めから死と子が一つであった。そのお方が、この地上に来られても一つであったお方が、父から離されるという、それがどれほど恐ろしいこと、どれほど暗闇に包まれたもの、そして私たちは慣れっこになってしまっているかもしれないけれども、どれほど悲しいことか、それを御子イエスも、また父なる神様も味わわれたんですね。さあその中で、この場所について記されています、ドクロの地、このヘブル語ではゴルゴタ、ラテン語ではカルバリって言いますね、その丘、これは都に近かったとありますから、都の外だったとあります。都から外に出て、そしてそこにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれてあった。大勢のユダヤ人たちがこれを読んだとあります。でもユダヤ人だけではない、異邦人たちも読めるように、また世界中に散らされていたユダヤ人たちもこの杉越の祭りにイエルサレムに集まっていましたから、その中にヘブル語はもうあまりわからないけども、ラテン語ならわかる、ギリシャ語ならわかるという人たちもいました。ユダヤ人たちはそれを見て、そして事細かにこの着物のこと、下着のこと書かれてますね。これはすべて聖書の詩篇や預言書の中にあることがその通りになっていた。神様の御言葉は本当にもう一言一句たがわずその通りになっていきますから、信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますと、本当に私たちが信じればそのようになっていく。すべての御言葉は本当に実現するために神様が前もって言われることですから、神様は永遠のお方ですから、神様にはこの過去、現在、未来ってないんですね。私たちにとって過去、昔言ったことがまだ起こってないように見えても、それはやがて起こること、神様にとっては全てが今言われたことはもう起きている。それがこの十字架でも実現していきました。ヘブル語だけでない、ラテン語、ギリシャ語で、ユダヤ人だけでなく、これは全世界の王、私たちの異邦人のにもイエス様は王となってくださいました。聖書の ことは知りませんでしたから、異邦人、この時のピラトやローマ兵にとって、私たちにとっては何が起こっているのかさっぱりわからなかった。まあユダヤ人たちにもよく分かっていなかったでしょうけども、で実はこれは予言の通り、御言葉の通りだということすら、御言葉を知らない私たちには分からなかったけれども、分かるようにすべての言葉で、まあ、地中海地方は当時は西半分はラテン語、東半分はギリシャ語でしたから、これは全世界の言葉を表しています。世界中の本当にある場所で起こったことですけども、それは全世界、そして全ての時代の私たちの救いのためでした。このさりげなくまた下着をも取ったがってありますけども、ということはすっぱだかだったということです。多くの絵にはイエス様が腰に何か巻いていますけども、それはあの聖書の通りではないんですね。本当に全ての恥をイエス様は引き受けてくださいました。ですから私たちの恥はもうこのイエス様の十字架にこのように貼り付けられましたから、私たちは大胆に恥じることなく、この後イエスの弟子たちがその姿を現し始めます。私たちもイエス様を告白していきましょう。そして弟子だけでなく、その弟子である私たちがこの十字架の時にイエス様の家族とされていきました。ペテロも含めて弟子たちはイエス様から離れていきました。でもここにイエスの愛する弟子、この福音書を書いたヨハネだったかもしれないと言われています。愛する弟子が残っていたんですね。イエスの母マリアと女性たちが何人かいました。そして、イエス様は母マリアに、そこにあなたの息子がいますと弟子を指していました。まあ、十字架にもう釘付けにされてますから指さすことはできなかったでしょう。でもそう語られたんです。もう最後の本当に息も苦しい中で大事なことしか言えなかったと思います。でもその大事なことというのが、そこにあなたの息子がいると、母に、またその弟子に、そこにあなたの母がいる、イエスの弟子であったものがイエス様の家族とされた、同じ母を持っているということはイエス様の兄弟であるということ、ということは同じ天の父の子供たちだということ、イエス様は神の子だということで、まあ、罪状書きにはユダヤ人の王と記されましたけど、神の子だと宣言して十字架にかけられましたが、でもそのイエス様は十字架上で、あなたも私の兄弟、姉妹、同じ神の子供たちだと宣言されたんですね。でイエス様は最後、私は乾くって、最後の2つの言葉はヨハネの福音書では私は乾く、そして完了したんです。何に乾いたんでしょうか。もちろん十字架に貼り付けにされてもう何時間も経っていますから、失血と出血と、そして脱水で本当に乾いていたんでしょうね、イエス様の体も。そして父と本当に話されたこの暗闇の中で、なぜ真っ暗になったか本当にわからないけれども、その真っ昼間の暗闇の中でイエス様は父との上乾き、父と一つであることに上乾いたんでしょうね。でももう一つ、さらに私たちがイエス様と離れていること、父と離れたままでいることにイエス様は乾かれたんでしょうね。ですから一つになってほしい、最後まで祈られました。そこにこの酸っぱいブドウ酒がいっぱい入っているこの入れ物があったっていうんですね。まあ、おそらくこの勤務中、その日兵隊たちはこのイエスと両隣にいた死刑囚を殺していくというのが彼らの仕事でしたけども、私たちも仕事中にも何か飲みますよね。そのように彼らの飲み物だったと思われます。その酸っぱいブドウ酒をどうやって飲ませたか、ヒソプの枝についた海綿に浸して、そして口元にイエス様に差し出したというんですね。このヒソプというのは皆さん聖書でどこに出てきますか。詩編51編 7節に出てきますね。このヒソプでもって私の罪を清めてください、雪よりも白くしてください。罪を清めるヒソプ、そしてこの杉越の血ですね、出エジプト12章の22節に杉越の子羊の、まさにこの神の子羊としてイエス様ご自身を捧げられたこの子羊の血をヒソプでこの門と鴨居に塗るんですよね。これイエス様は子羊であり、そして罪を清めるお方である。最後までイエス様はこの御言葉、御言葉そのものであるご自身表していかれました。そして最後に完了した、テテレスタという言葉です。これは成し遂げられたという宣言でもあり、またこの支払われた、支払ったという、そういう言葉なんですね。何を支払ったのか、私たちの罪の負債を全部返済したということです。またこの世の君である偽りの父サタンのものとされていた私たちを買い戻した、私の命で買い戻した、それがすべてイエス様の側では完了した、その宣言がこのテテレスタイ。そして頭を頭を垂れて最後何てありますか、霊をお渡しになったとあります。実はここからが大事なところですね。霊をお渡しになった。最後31節から最後までを読んでいきましょう。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないようにすねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証をしているのである。その証は真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。イエス様十字架の上で最後に完了したと言われ、そして霊をお渡しになったとありますね。第一ヨハネの5章8節には、証をするものは3つある、これは霊、御霊と、この霊と水と血である、ありますね。この3つがここに出てくるんですね。イエス様はまず霊をお渡しになりました。そして残りの水と血がもうイエス様は私たちに与えてくださいました。それはいつ出てきたのか、もちろんすでにこの多くの血をイエス様は息を引き取られる前に流していましたけども、でも大量の最後血と水が流れてきたのはどこから出てきたんですか。口でもなくお尻でもなく脇腹からですね、出てきたんです。誰が突き刺したんですか。ローマ兵です。異邦人です。御言葉のことも何も知らない異邦人が、両隣にかけられていた死刑囚たちはまだ息があったんですね。死んでいなかった。でもこの、杉越の祭りですね、この立法にも 木にかけられたものはもうその日のうちに墓に納めなければならないとあります。ですからもう早く殺して、そして、まあ、多くの、死刑囚たちはそのまま木にさらされていきましたけども、でも律法を守る弟子たちはイエス様を墓に納めていきましたね。でもローマ兵たちもこの早くその日の仕事を終える必要もありましたから、また本当に苦しいので早く死なせてあげようということでもあったんですね。両隣の者たちはすねを折られて足を折られていきました。でもイエス様は最後そうやって誰かに殺されていったのではなく、十字架には確かにかけられました。でもご自分で霊をお渡しになった、ご自分で命を差し出されたんですね。ですからすでに死んでおられるのを認めたってあります。でもその確認して足を折らなかったのに、さらに異邦人の一人、この兵士のローマ兵の一人がイエス様の脇腹を槍で突き刺したって言うんですね。その時にその瞬間直ちに血と水が出てきた。これはイエス様がすでに死んでいたということを表していますし、また心臓を本当に突き刺した、突き破った、その心臓がから本当に血と溜まっていた水とかこの心臓と肺から湧き出て溢れてきた。でもこの血と水によって、そしてイエス様がお渡しになった霊によって、私たちは命を得たんですね。誰が突き刺したんですか？異邦人の私たちですよ。教会は初めはユダヤ人だけでしたけども、そのうち異邦人の方が多くなって、そのうち、異邦人のクリスチャンたちはユダヤ人がこのイエスを殺したんだと言ってですね、キリスト殺しというそういうレッテルを貼ってユダヤ人たちを迫害し始めました。それが2000年間続いています。今でもそういう考え方は本当にはびこっています。でもイエス様を殺したのは誰ですか？ユダヤ人も確かに十字架につけろと言いました。異邦人であるピアトや兵隊たちも結局それを認めて十字架にかけていきました。でもさらに異邦人である私たちはイエス様も本当に苦しまれて息を引き取られたのに、そのイエス様の脇腹をさらに心臓をめがけて槍を刺していった。この前の章でイエス様は剣を鞘に収めなさいと大祭司のしもべの耳を切り落としたペテロに言われて、そしてその耳を癒されていったイエス様でした。でもここで異邦人である私たちがイエス様の脇腹を、もう死んでいるのにそのイエス様を突き刺した。でもイエス様はその私たちにご自身の血と水を与えてくださった。本当に自分が何をしているのかわけわからないでイエス様に本当にとどめを刺していく、言った私たち、イエス様は愛を持って答えてくださったんです。その血潮によって、その水、この水は御言葉をも表します。そして御霊によって私たちもユダヤ人と一つとされて、一つとなってキリストを殺していった私たちが一つとなってキリストの命をいただいていったんですね。そして私たちは一緒にイエス様を殺していきました。でもユダヤ人にキリスト殺しのレッテルを貼るどころか、イエス様を丁寧に葬っていったのはユダヤ人弟子たちだったんですね。アリマタヤのヨセフ、ニコデモも実は隠れていた弟子たちでした。ユダヤ人たちは自分たちの身内にそれがバレると自分の今の立場はどうなってしまうか、自分の身内周りから白い目で見られるんじゃないか、迫害されるんじゃないか、それを恐れて隠していた弟子たちがここで自分を表していったんですね。私もイエス様のことを救い主キリストだと信じているけれども、でもそれをまだ告白していない、そういう者たちが告白していったんですね。ここでヨセフがこの自分の墓に納めたいと願い出ました。手を挙げていきました。またニコデモも30キロものこのイエス様をこの埋葬するための薬ですね、皆さん30キロですよ、10キロのお米だけでも重いですけども、30キロ、それを 持ってやってきたんですね。そしてイエス様を治めた、新しい自分たちの墓に治めた。このヨセフの墓に治めるというのはどういうことでしょうか。私がこの世での命が終わったとしても、イエス様と一緒に私は居続けたい、どこまでも一緒にいたいという、そういうことですよね。まあ、この時まだ蘇りのこと分かっていなかったでしょうから、イエス様と一緒に、自分も死んだらいずれ墓に入ってイエス様と一緒にいつまでもいるんだ。これまで隠れていた、あるいは弟子であることを公にしてもまだそのことを本当に生き抜いていなかった弟子たちがここで立ち上がり始めたんです。皆さんもどうでしょうか。今この城の主日、ダビデの子ホサナとイエス様を迎えた私たちが、でも数日後にはイエスを十字架につけろと、いや自分はそうは思わないけど、でも結局自分の立場を優先してイエス様を引き渡していった。そして最後にはイエス様にとどめを刺して槍を刺していった。イエス様はよみがえられて、十字架の釘跡だけではない、その異邦人に刺された脇腹をも見せて、これが私だよ、私たちに現れてくださいました。そのイエス様と共に歩みなし、そのイエス様の私もこの方の弟子である、単なる弟子ではない、あなたは私の家族だとイエス様は十字架から言われました。イエス様の家族であり、兄弟であり、共に神の子供として歩み出していこうではありませんか。今ご一緒に祈っていきましょう。そして本当にこのイエス様の十字架の愛を、命を受け取っていきましょう。イエス様、私たちこそ自分が癒されたい、また満たされたい、自分の都合のいい時にはイエス様よとしようと言いながら、もうイエス様がいらないと、自分の立場が悪くなった時には十字架につけろと、あなたを十字架にかけていったものです、また私には関係ないと言って、それをそのまま見過ごしていったものです。またすでに霊を渡されたイエス様に、本当にその胸に槍を突き刺していった私たちです。でもその突き刺した者たちを、あなたたちが私を仰ぎ見ると、聖書にあるように、今私が突き刺したイエス様を私たちは見上げていきます。そこから溢れ流れる血と水によって、そして与えられた霊によって私たちは生かされるからです。そしてイエス様の弟子として、家族として、今光の中を歩んでいきます。墓にイエス様をお納めするほどに永遠にあなたと一緒にいたい、その思いを中途半端にこれまで表したり隠したりしていた私たちが、今すべてを下着まで取って十字架にご自身を表してくださったイエス様と共に、私たちもすべて明らかに表します。どうかもうそこから離れることがないように、落ちることがないように、イエス様の十字架の道を、その先にあるよみがえりの命の道を共に歩ませてください。私たち一人一人の名を呼んで、ここまで愛してくださったイエス様、ありがとうございます。感謝してイエス様の皆で祈ります。アメン。賛美歌を歌っていく中で、本当にこのイエス様と改めて一緒に歩んでいきたい、離れることなくついていきたい、自分がイエス様を本当に信じていることを従っていくということをはっきりと表していきたい、そういう思いをいただいた方は、すでにクリスチャンとしてそれを告白している方も、まだこれからの方も 今そういう方はぜひ前に賛美歌を歌う中でお越しください。本当に祝福を祈って